説教命のある限り、鈴木光牧師です。
はい、おはようございます。今日で今年の日曜日の礼拝は最後になりますね。で、大体、この最後の日曜日の礼拝の時は、絶対じゃないんですけど、大抵1年間のね、恵みを振り返って神様に感謝と賛美を捧げようということで、この御言葉の時もそれを覚えています。ということで、今日はですね、聖書の箇所としては、さっきの子供メッセージの詩篇23編のところなんですけれども、まあ、ちょうどね、1年間の恵みを振り返ってというのにとってもふさわしいところだと思いますので、これ一緒に読みながら、神様と、まあ、こう交わりの時ですよね、持っていきたいなと思います。まず最初に、一番最後の6節をご一緒に読んでみたいと思います。詩篇23編の6節、ご一緒に読んでスタートしていきましょう。ではいきます。せーの。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。はい、本当に恵みに満ちた御言葉だと思いますね。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。いいですね。なんか追いかけられていますね、恵みと慈しみにね。特に慈しみという言葉は、まあ、旧約聖書の中では、あんまり使われない愛という言葉とね、似通っているものだと思います。私は旧約聖書で慈しみって出てくると、時によって、愛ってね、読み替えて読んだりすることもあります。命がある限り、神様の恵みと慈しみ、愛はいつも私を追ってくるのだ。追い立てられるほどに、それが私たちを満たしている。本当に幸いな御言葉だなと思います。で、私たちは、まあ、普段の生活の中でなかなかね、じっくり立ち止まって思い巡らすっていうのは忙しくて取れないっていうことも多いかと思います。もちろん日曜日、安息日のごとにそれをするのかもしれませんけれども、まあ、今日は特に1年の最後の日曜日ですから、この1年間の恵みを少し振り返って、そしてその恵みと愛と神様に感謝して祈る、そういう時間を持ちたいと思います。では一つずつ見ていきながら、思いこう巡らす恵みですね、確認していきたいと思います。最初は一節をご一緒に読んでみましょう。一節のと書きは飛ばして、主はというところから読みたいと思います。一節読みましょう。せーの。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。はい、こう言っています。まず最初に心に留めたいことは、主が私たちの羊飼いであるということですね。さっきも子どもたちに言いましたが、ということは私たちは羊だということですね。イエス様が私の羊飼い、私はイエス様の羊。そう考えるととっても幸いだなって思います。まず最初に思い巡らすのは、イエス様が私たちの羊飼いとして1年共に歩んでくださったということ、このことを思い巡らしましょう。特にですね、今年度のテーマ聖句、皆さん覚えてますか？こちらにご覧ください。ありますね。ちょっと一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。ヨハネ21章17節。はい、私たちも羊飼いに招かれていますけれども、まあ、その前提はまずイエス様が私たちの羊飼いだということですね。まあ、イエス様はいつも私たちにこうするんだよって教えてくださいますけれども、ただ言うだけってことはまずないですね。まずイエス様が私たちにそうしてくださっているんですよね。ですからイエス様は私に対してどうそうかなって考えてみて、それに答えることができます。ぜひ今私たちもイエス様が私たちの羊飼いで歩んでくださったことを思い巡らして、そして同じようにね、招かれてるんだなって覚えたいと思います。で、羊飼いは、まあ、私たちこの文化の中ではそんなに馴染みないですけれども、聖書のユダヤの人々にとってはものすごく馴染みがありますよね。このクリスマスシーズンは何度も何度も羊飼い出てきましたので、 私もですね、毎年この羊飼い、羊飼いじゃない、クリスマスの羊飼いのシーズンって言いそうになりましたけど、本当にそうで、もう何回この羊飼いの話してるんだろうかって思う、どこで何を話したか分かんなくなるぐらい出てくるんですけれども、まあ、この羊飼いっていうことですね。でみんなにこの土地では馴染みがあるから、たくさんこう引き合いに出されるわけですよね。で私が今回この23編準備している中で、パッとね、一番最初に連想したのは、これ開けなくて結構ですけど、ルカ15章の1節から7節のところでした。それは失われた一匹の羊の例えのところですよね。皆さんご存知かと思いますが、まあ、簡単に思い出してみると、イエス様の例え話で、ある人が100匹の羊を飼っていたと、まあ、ところがある日1匹いないわけですよね。あれどこ行っちゃったのかなって。で普通はね、まあ100分の1ですから、まあまあ、途中で見つかったらラッキーぐらいで、いつも通り過ごすんではないでしょうか。まあ、ちょっとぐらい探しに行くかもしれないけどね。まあ、でもこの例えに出てくる羊飼いは違うんですよね。その1匹がいないってなったら、これは大変だ、探しに行かなきゃ。でなんと99匹の方を残しておいて1匹を探しに行っちゃうってことですよね。そして一匹を見つけたら喜んで担いで帰ってきて、もう周りの人たちまで招いて巻き込んでパーティー、この子生きて帰ってきた、よかったってパーティーだって言うんですよね。まあ、これが、良い羊飼いだよって、こういうわけです。まあ、イエス様がこの羊飼いだっていうことですね。で面白いですよね。イエス様の例え話って大抵の場合ちょっと変なところがあるんですよね。んって思うところとか、いやいやいやおかしいでしょうって思うようなところがある、まあ、それがメッセージですよね。まあ、まずこの羊飼いの一番変なところは、普通は99匹そのままにしていかないってことですよね。だって危ないもん、そっちの99匹の方も危ないから、まあ、リスクマネージメントの観点から言ったら完全に間違えた選択ということになりますよね。でも1匹が大事なんですよね。これが大事なことですよね。イエス様は1匹が大事、とにかくこの1匹を助けたいって思って探しに来てくれる。さあイエス様は羊飼い、羊は誰でしたか？私ですね、あなたですね。この一匹のために命を懸けて、他をどんなものを犠牲にしても構わないと言って来てくださる方、これがイエス様だということですね。文字通りイエス様はこのクリスマスにやりましたけれども、惨めで小さく貧しい存在になってここまで来てくれて、その一生を生きて十字架に命を捨ててくださった、私たちが命を受けるために、このイエス様がおられる、この方が羊飼いである。まずこの恵みをもう一度味わってね、一年の恵みのね、感謝のスタート地点にしたいと思います。アメンですね。はい、次行きましょう。今度は2節と3節の頭を一緒に読みたいと思います。3節の1行目だけ一緒に読みましょう。2節3節1行目まで一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。はい、2つ目、心に留めたいことは、そんなイエス様は私たちに安息を与えてくださる方、そして魂を生き返らせてくださる方だということですね。ぜひこの1年の歩みを振り返ってみて、ああ確かにイエス様が安息を与えてくださったな、ああイエス様が魂を生き返らせてくださったなって、そう思うことがあったら思い返して感謝を捧げたいと思います。どうでしょうか、あったかな、イエス様が安息を与えてくれたこと。まあ、ちなみに私はですね、あるんですね。でなんではっきり覚えているかというと、ちょうどこの23編のメッセージ準備をしているときにその状況だったからですね。11月の後半ぐらいに、これ、最後終盤かな、用意してますけれども、11月の後半がとにかく私忙しくて、なんかいろんな働きが重なっちゃってて、ああなんかブラック企業みたいと思いながら自分で働いてましたけれども、でもこれ大変だなって思って、でやっとそれがね一区切りついたところで、この御言葉の準備をして、ああ主の安息と思ってほっと一息っていうふうに思ったのをよく覚えています。あ、こうやって神様は私たちの心と体と霊と 取り扱ってね、ちゃんと守ってくださるんだなって、そういうふうに感じました。安息日がね、私たちに与えられています。まあ、でもなかなか、このイエス様の時代にね、律法は一点一画も失われないってイエス様は言ってるんですけれども、でもどこかね、忘れちゃうところがねあったりしますね。安息日、どういう日でしょうか。まあ、10回を見てみると、仕事をしない日って書いてあるんですよね。仕事を休んだ方がいい日じゃなくて、仕事をしちゃいけない日っていうのがあるんですよね。そして神様と向き合いなさいって、私たちはね、生み出してないと、なんかしてないとね、なんか自分に価値がないって思う社会に生かされているので、安息するってことに恐怖を覚えますね。かえってね、安息してると私ダメなんじゃないかって思うんだけど、まあ、そこをぐっとこらえて安息をするっていうのが私たちに与えられていることですよね。むしろそれが私たちの信仰なんだということですよね。って言いながら、僕はブラック企業みたいな働き方を11月にしてたんですけれども、良くないなと思ってとても反省をしました。でも神様はそうやって私たちを取り扱ってくださるんだということです。まあ、特にその中で魂を生き返らせてくださるって言っているところに私は心止まりました。魂というのは何でしょうか。それはですね、心の奥深くの部分のことですね。霊と接するところだと私は聖書を読んでいて、私はですけどね、そう感じ取っています。日本語だと霊魂という言葉があるので、聖書にはないです。霊魂という言葉は、霊魂という言葉があるので、霊と魂一緒にしがちなんですけれども、聖書はね、霊と魂は違うものだってはっきり言ってますので、それをね、御言葉を分けるって書いてありますから、違うんですよね。体と心が人にはある。でもそれだけじゃなくて、霊が吹き込まれている。私たちには命の本体、存在そのもの、神様と接する霊があるって、これが御言葉が言っているところですね。で、この魂は心の方に属しているんですけど、でもその中も特に奥深く霊と接するところということですよね。まあ、これ多分に私の理解も含んでいますけれども、言いたいことは、まあ、この魂が取り扱われるというのはとても大事なことですね。なぜかっていうと、心と体と霊は密接に結びついているからです。心が病めば体がダメージを受けます。皆さんも経験したことがあるでしょう。体が弱れば心もダメージを受けます。これも皆さんは経験したことがあるでしょう。だからどっちもケアしなきゃいけないんですね。これは世の人もみんな知っていることです。そして私たちが知っているのは、霊もちゃんと取り扱わなければならない。なぜなら全部結びついているから。でも多くの人はそのこと知らないですね。本当に悲しくて残念なことだと思います。逆に言えば、私たちはそのことを知っている。それがまた大きな恵みですね。霊が死んでいれば、心も体も本当の意味での回復を迎えることができない。私たちの霊はどのように息を吹き返すでしょうか。イエス様に癒されたとき、神様と共に過ごすときに、私たちはそれが回復していくんですよね。魂を生き返らせてくださる私たちと共にいるイエス様が、私たちの心も体も霊もケアしてくださるんだって、あ、そういうことあったなって思ったら、ぜひその恵みを感謝したいと思いますね。また今それが必要ですと思っている人は、ぜひそれを私たち求めていきたいですね。どうぞイエス様、私の心も体も霊もあなたが取り扱ってください、癒してくださいって、まあ、そう祈っていきたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は3節の残る 2行ですね。後半3節の、残る2行、主はっていうところから読みましょう。いきます、せーの。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。はい、このように言っています。3つ目、心に留めたいことは、主は私たちを正しい道に導いてくださる方だということです。主がこの1年を通して、ああ導いてくれたなって思ったことはないでしょうか。きっとあると思いますね。あれ、神様の導きだったなって、あの選択をしたことは神様の導きだったな、あの道閉ざされたけれどもあれも神様の導きだったな、あの道は閉ざされたと思ったらこんな道が開いたな、あれも神様の導きだったな、あんなこと思いもよらなかったけどああなったな、これも神様の導きだったな、そしてこう決めて 神様と一緒にこの道を歩み出したけど、これも主の導きだったな、どうでしょうか。ぜひそういうのがあったら、それを思い返して恵みを数えて感謝したいと思います。そのことを考えられるのはね、また私たちにとっての恵みだと思いますね。多く主を知らない人にとっては、まあ、その選ぶってことはね、自分のね選んだことっていうだけで終わると思います。でも私たちはもちろん自分で選ぶんだけど、その選ぶということにも神様の導きがあるって信じているわけですよね。神様がこの世界を作って私たちも作られましたから、神様関係ないことって一つもないんですよね。ぜひそのことをもう一度思い返して、あれも恵み、これも恵みだったなって思い返して感謝を捧げたいと思います。では次行きましょう。今度は4節をご一緒に読みたいと思います。4節をご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。はい。4つ目、心に留めたいことは、主がいつも共にいてくださったということですね。そして死の影の谷を行く時も、どんなに絶望的な状況であったとしても主は共にいてくださったんだということ、このことを思い返して感謝したいと思います。私この4節すごく印象深くて好きなんですけど、何回か言ってると思います。特にあなたの鞭、あなたの杖なんですよね。ここが私にとって思い出深いところです。まあ、ずっと思ってたんですよ。23編ね、有名だから今日もやってますけど、しょっちゅうね目にするんですけども、なんであなたの鞭とあなたの杖がそれ私を力づけるのかな。鞭と杖ってあんまりいい印象がなくて、まあ、鞭は少なくともねいい印象じゃないですよね。飴と鞭っていうぐらいですから、パチンってやられて痛いっていう、まあ、そういう感じで力づけられないけどな。まあ、杖もねどっちかっていうとなんか木の棒ですからね、なんか叩かれたりして痛いし嫌だなとかってね、まあ、そんな感じに思って、あんまり力づけられるっていう、こう印象としてないなとずっと思ってたわけです。まあ、でもある時ですね、どなたかのメッセージだったかな、聞いて、羊の特徴なんだって、一つは、まあ、視野は広くてね、見えるんだけど、でも近くあんま見えないっていうね話ですよね。近くがあんま見えない。であと性格すごい臆病なね、ものだって、まあ、だからちょっと暗くなってきて、自分の影がね、こう映ったりするとうおっとか言って自分の影にも驚いちゃってめーってなっちゃうって、はあ、そっか羊はそういう感じかって、でもなんかよく人間を表しているかもしれないなっていうふうに思いました。まあ、そんなことだから大事なんですよね。杖があったらね、羊飼いが杖をつきながら歩いてると音がするって、あ、いるなって、ちゃんといる羊飼いさんいるなって思う、安心する。そして死の影の谷を行くって、谷間ってね怖いんですよね。私高校時代なんちゃって山岳部でしたので、なんちゃってなんですよ、山登り部って言った方が正しいと思いますけども、だからいろんな山行きましたけど、こう急斜面のところはねやっぱ怖いですよね。槍ヶ岳の山頂に行ったところで私は初めて自分が高所恐怖症だってことに気づきましたけども、怖い、もう落ちたら死んじゃうじゃないかって思う、まあ、そういうところをこう歩いていく、まあ、そういう時に、無知があったらね、危ないな、あの羊はピチンってやると、おお危ない危ない、よかったってなるわけですよね。あるいはさっきの子供のメッセージでもそうでしたけど、なんかね悪い動物とか強盗とか来たらパシャンってやーってなるわけですよね。守ってくださって、ちゃんとそばにいることを分からせてくださって、危ないことありそうだったら危ないよって教えてくれる、これがイエス様だということですよね。まあ、そう考えてみると、皆さんがこの1年間歩み振り返ってみて、 あの時主の鞭が、感じたなって、主の杖の音を感じたなって、まあ、そういうことがあるのではないでしょうか。確かにあの時も主は一緒にいてくださったな、主はおられたって、まあ、そのことを思い巡らして、ぜひ感謝を捧げたいと思います。では次行きましょう。今度は5節をご一緒に読んでみたいと思います。5節ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。私を苦しめるものを前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。はい、こう言ってますね。 神様は私を苦しめるものからも守って必要を満たしてくださる、いや必要どころかもっと豊かに恵みを与えてくださる方だって、そういうことがあったのではないでしょうか。ぜひ思い巡らして感謝したいと思いますね。自分を苦しめるものどうでしょうか。苦しめられましたか1年間で、ね、なんか、パッとね思いつく、個別の誰かがね出てきちゃったらもう間違いなくその人だと思いますけども、あの人苦しめられたなっていうこともあるでしょう、ね、人生の中ではきっとあると思いますね。あるいは何かかもしれないですね。この1年ずっと苦しめられたあのこと本当にしんどかったなって、そういうのあるかもしれない。あるいは人とか物とかね何かじゃなくても、サタンの働きがあったかもしれないですね。ああもう本当に悪魔の働きだなって苦しめられたな、そういうことがあったかもしれないですね、でも今皆さんここにいますから守られました、オンゴーイングでねまだ守られ中っていう人もいるかもしれませんけれども、でも守られたなということですね。ちなみにこの23編の祈りを祈っているのはダビデですね。ダビデは特にこの五節の言葉実感を持ってね祈ったんじゃないかなと思います。ダビデは敵が多いですよね。本当に苦しいことばっかりの歩みだったと思いますね。最初はサウル、前の王様が自分の命を狙ってくる、こいつが俺の王位を狙ってるに違いないって思われちゃってるわけですよね。そんなことないのに神様が勝手にね私のことを選んだんであって、別に私が王位を追い落とそうなんて全然思ってないのに、絶対あいつは狙ってるってそう思って命を狙われた、追いかけていくんですよね。文字通りね自分のことを殺そうとする人が、これは辛いですよね。でやっとねサウルいなくなって王位を継いだと思ったら、今度は自分の息子に命を狙われて王宮を追われるわけですよね。アブサロムに命を狙われる、もうたまったもんじゃないですよね。自分がね仕えてきた王様から殺されそうになって、今度は自分の息子から殺されそうになって、もうやってらんないよって、なんでこんな苦しいことばっかり起こるのかって、苦しめられることばっかりだわって、そう思うと思います。でもダビデの祈りは、私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる、私の頭に香油を注ぎ私の杯をあふれさせてくださる。神様は守ってくださったし、それどころかあふれさせてくれるって言うんですよね。それがどんなに大変な状況であったとしても、なおね追ってくる敵よりも私は祝福されているって、そう感じられるような恵みがあるということですね。どうでしょうか。そんなことがあったのではないでしょうか。ぜひ思い巡らして感謝を捧げたいと思います。そしてねもう一つ、私たちはイエス様が羊飼いですから覚えたいのは、それがねもし誰かって相手がいるんであれば、その人のためにも祈ってねこの年を終わりたいですね。イエス様は何て言われましたか。敵を愛して自分を迫害する者のために祈りなさいって、そう言ってますよね。ですからもしパッと思いついちゃった人がいたら、その人のためにもぜひ祈って、祝福を祈って終えたいと思いますね。ぜひ思い返して祈りましょう。さあそして最後いきます。今度は6節をご一緒に読んでみたいと思います。最後6節をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う、主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろう。はい、ずっと恵みと愛が追ってきて、そして最後は主の家に帰って生涯そこにとどまるんだって言います。究極的な恵みは、私たちには永遠の御国の約束がある、帰る家がある、どこまで行ってもちゃんと私たちを迎えてくれる居場所があるんだということですね。主の家に私は帰って生涯そこにとどまる、次の生涯は永遠ですね。永遠の命があって、そしてこの苦しい地上で永遠じゃなくて、苦しみのない、悲しみも嘆きもロークもない、そしてイエス様が共にいて幸い祝福愛があるところで永遠の命、これが私たちに与えられている約束だということですね。 いつも思い出しますけれども、先代のね二宮由紀夫先生が、クリスチャンは気楽な家業と来たもんだって言ってたわけですよね。ね、生きてる間はイエス様がちゃんとね恵みと愛を持って追っかけてきてくれるし、置いてきそうになったらね追っかけてきてくれるし、そして、家帰ったらねちゃんと天国が用意されてるって、もうどうあがいても祝福って、どうあがいても幸い、どうあがいても命、いやー素晴らしいですね。本当に恵みに満ちていると思います。さあということで、今日は詩編23編を通してさまざまこの1年の恵みを振り返ってきました。最後これを思い返しながらゆっくり祈る時間を持ちたいと思います。でこれからいつものように総額に合わせて祈りますけれども、その前に一度ご一緒にこの詩編23編ゆっくりもう一度読みましょう。読みましょうというかダビデと心を合わせて私たちも心を一つにねこの言葉で一緒に祈って、それからそれぞれ神様の前に進み出て個別に祈る時間にしたいと思います。じゃあ、今回はトガキのね賛歌ダビデの詩から一緒に読みましょう。ゆっくり、23編を味わいつつ読みたいと思います。いきます、せーの。賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。主の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。ではしばらくそれぞれで思い巡らし、神様の前に祈る時間を持ちましょう。ハレリア、愛する神様、私たちの羊飼いであるイエス様、皆をあがめて心から讃えます。あなたがこの1年も私たち一人一人と共にいて歩んでくださったこと、心から感謝します。あなたが与えてくださった恵みと慈しみ、その大きな大きな愛と命、すべて心から感謝いたします。どうぞまたこれからの旅路も あなたと共に歩むものであらせてください。お一人お一人の祈りに合わせます。すべての感謝をあなたに捧げて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。